こんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝にようこそいらっしゃいました。皆さん、手を消毒されましたかね？あと、マスクつけてますか？つけてますね。私はつけてなくてごめんなさい。できるだけ距離を取って座ってますね。そうですね。素晴らしいです。で、今換気を行っています。こういう感じで対策をして今日はオープン礼拝をやっていきます。で、賛美はですね、マスク皆さんしていらっしゃるので、マスクしていらっしゃるので、その方は歌っていただいて大丈夫です。声に出して歌っても大丈夫です。ですけど、遠慮するっていう人はもう遠慮せず遠慮してください。お願いしますということですね。そうですね、 今間隔を空けて座ってくださいみたいに言ったんですけど、やっぱりソーシャルディスタンスっていうのが大事らしいんで、私はソーシャルディスタンスっていう言葉を聞いて、ある歌を思い出したんですけど、その歌詞を言いますね。星空の下のディスタンス、燃え上がれ愛のレジスタンスっていう歌を思い出した人が多いんではないでしょうか。多くないから。それで、ディスタンスっていうことなんですけど、で、愛のレジスタンスってなんだろうって私ちょっと考えてました。やっぱりディスタンスに打ち勝つ愛のレジスタンスあるんじゃないかなって。なんか最初はディスタンスとレジスタンス、スタンスでこう尻合わせたんかなって思ったんですけど、いや、なんか深いなと思って、愛のレジスタンスっていう言葉深いなと思って、レジスタンスっていうのは抵抗ですよね。ディスタンスは距離です。で、距離に抵抗して愛が抵抗していってんだなと思って、もうびっくりしました。何を言いたいんだろう。イエス様の愛が抵抗してくれてると私は信じてますので、ディスタンスありますけど賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。では、今全部っていう賛美をしていきます。で、振り付けがあるんですけども、それは振り付けしたくない人はしないで大丈夫です。それと、あとこう、ちょっとやると、感謝と喜びを叫ぼうっていうので、以前覚えてる方いるか分かんないですけど、こう回ったんですね。でも、それは飛沫が飛び散るのでやめたいと思います。なので、前を向いてやっていただくようにしてください。全然踊ってもらうのは大丈夫だと思います。じゃあ、今全部賛美していきましょう。小さな喜びも、
広げて 喜びを叫ぼう。イエーイ。あなたがここにいる、それだけで嬉しくなる。足踏み鳴らして、感謝と喜びを叫ぼう。 Yeah! あなたがここにいる、それだけで嬉しくなる。 Oh! Yeah! ハレルヤ、さてを広げて、足踏み鳴らして、感謝と喜びを叫ぼう。 Yeah! あなたがここにいる、それだけで嬉しくなる。 Oh! Yeah! ハレルヤ。
聖霊がここにという賛美をしていきます。心むなしく、
心むなしく、ため息つくとき心を痛めて、主は嘆かれる。あなた方を捨て、一人にはしない。いつも私が共にいる。聖霊がここに豊かに望み、弱い私強くされて、主の御国を希望を与え、私を使わした。
もう一度、心むなしく、
心むなしく、ため息つくとき心を痛めて、主は嘆かれる。あなた方を捨て、一人にしない、いつも私が共にいる。聖霊がここに豊かに望み、弱い私強くされて、主の御国を希望を与え、私を使わした。
聖霊がここに、
聖霊がここに豊かに望み、弱い私強くされて、主の御国を希望を与え、私を使わした。
メッセージの前に、特別賛美として私を守る方という賛美をしていきます。あ、お座りください。聖書を一箇所お読みします。詩編121編1節から8節。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、 イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。
すべての恐れ 私を守る方。
メッセージの前に一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今日もここに集まっている人もいますし、画面の前でこの礼拝しておられる方もいると思います。そのみんなが神様に集められてこの礼拝をしていると思います。本当にそのような礼拝をする権利などはもともとないけれども、それが許されていることありがとうございます。これから先生が復活のメッセージをしてくださいますから、その言葉一つ一つが私たちによくわかるようにどうかお助けください。感謝してイエス様の御名によってお捧げします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今晩この教会に来てくださった皆さんを歓迎したいと思います。そしてライブ配信で見てくださっている皆さんも歓迎したいと思います。今日もですね、心を一つにして一緒に神様を礼拝していきましょう。先週は受難週礼拝でした。英語でパッションという言葉があります。パッションというのは第一に情熱という意味があります。そして第二番目にイエス・キリストの受けた苦しみ、受難を指す言葉として使われています。キリストの苦しみというのは十字架の苦しみであり、そして死の苦しみです。私たちは今毎日死についてのニュースを聞いています。世界中で毎日ウイルスによる死者が出ています。ですから病気の感染と同時に恐怖が世界中に蔓延しているのです。しかし今日私はよみがえりの命について皆さんにお話ししたいと思っています。人生は死で終わるのではありません。死からのよみがえり、復活があるのだというグッドニュースをお伝えしたいと思っています。それでは早速聖書を開いて読んでいきたいと思います。聖書のお持ちの方はぜひお開きください。本日の聖書箇所は第一コリントの手紙15章を開いて読んでいきたいと思います。新約聖書のコリント人への手紙第1 15章12節から読んでいきます。それではお読みいたします。新約聖書第一コリント15章の12節から17節まで。ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。もし死者の復活がないとしたらキリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら仮に死者がよみがえらないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者がよみがえらないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。聖書はそこまでとなります。皆さんはイースターという言葉をご存知でしょうか。日本語にすると復活祭、復活のお祭りと書きます。このイースターが日本でよく知られるようになったきっかけは そう、あのディズニーリゾートのおかげだと言われています。今からちょうど10年前の2010年、ディズニーランドが最初のイースターのイベントを始めたそうです。ですからイースターといえば今やディズニーリゾートを思い浮かべる人が多いのかもしれません。イースターエッグはディズニーが始めたと誤解している人もいるぐらいです。しかし皆さん、元祖イースターはキリスト教の教会にあります。今から約2000年前、イエスという人が生まれ、そして十字架で死にました。その死んだはずのイエスがよみがえった、復活したと聖書は語るのです。それ以来このよみがえり復活が本当にあると信じる人と、いやいやいや復活などない、そんな人に意見が分かれているようです。復活はあるのか、それともないのか、皆さんはどちらでしょう。復活なんてないない、ありえない、馬鹿げているという人もいらっしゃることでしょう。しかし復活はある、ある、本当にあると信じている人も少なくないのです。今日のメッセージタイトルは復活あるあるとさせていただきました。私の願いは、今日この礼拝に参加していらっしゃる皆さんが全員みんな復活あるあると言ってくださることにあるのです。さて、イエス・キリストの復活の話をする前に、まず聖徳太子の話から始めさせてください。皆さん、最近聖徳太子の影が薄くなっているということをご存知でしょうか。聖徳太子といえば、かつては1万円札の顔でした。というとですね、若い方はポカーンとしてるわけですけれども、すいません、今のはですね、おじさんあるあるでした。若いもんは知らないやろうとか、もうドヤ顔で言ったらですね、もう冷たい目で見られそうですけれども、でも昔は1万円札に載ってたんですよ。まあ、そんなお札の聖徳太子は知らなくても、法隆寺を建てたとか、17条の憲法を作ったとか、まあそういったことで聖徳太子を知らない人はまずいないと思います。しかし、その聖徳太子が今歴史の教科書から消えつつあるというのを皆さんはご存知でしょうか。どういうことかと言いますと、聖徳太子という名前は本当の名前ではなく、いわゆるニックネームだったと言われています。そして、本名が馬宿の王と呼ばれた人物が、実はこの聖徳太子のモデルになったと言われているのです。この馬宿の王も、実は聖徳太子がやったとされる数々の偉業を達成したわけではない、つまり聖徳太子と呼ばれる超スーパーウルトラ立派な人物というのは実は存在しなかったというのが、現在の歴史学者たちの定説になりつつあるというのです。聖徳太子は実在の人物でもなければ、そして聖徳太子がやってのけた数々の偉業も、それは本当ではなかったのではないかということが、学者の間でも、そしてそれが教科書にも載せられてくるようになっているそうです。では、イエス・キリストについてはどうでしょうか。ある人はイエスという人物がそもそも存在していなかったと考える人もいるようです。しかし、多くの専門家や研究家は歴史上の人物としてのイエスを認めるということでは、ほとんどの人が一致しているそうです。ただし、イエスが行ったことについてはやはり否定的な見解が多いと言われています。イエスの奇跡ありえない、水の上を歩いたありえない、 5000人のお腹を満たした？本当かよ。処女マリアから生まれた？絶対ありえない。しかし何と言っても否定的に、言われることがイエスの復活という出来事であるのです。一度死んだ人間が蘇った。何それ、作り話だろ、非科学的、本当は死んでなかったんじゃない、作り話だろ、誰かが嘘をついてるんだ。まあとにかくイエスの復活を否定する声は今でもわんさかあるわけです。もう一度第一コリント15章の12節と13節を読んでみたいと思います。12節、ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。確認しておきたいことがあります。復活というのは科学的な証明ができないものだということです。皆さん、科学的証明とは何でしょうかね。科学的証明の定義はこんなふうに言われています。同じ事象が繰り返し反復することで証明できるもの。もう一度言いますね。同じ事象が繰り返し反復することで証明できるもの。皆さん、お分かりいただけたでしょうか。聖徳太子が法隆寺を建てたか否かは科学的に証明することはできません。これは歴史的証明に属する事柄だからです。当時の文献や記録を調べて、確かに聖徳太子という人物がこれをやったのだ、あるいは作ったのだと確かめるしかないのです。同じようにイエスの奇跡やよみがえり、また復活については科学の証明ではなく歴史的証明が求められる出来事なのです。しかし私は今日、そんなイエス・キリストの存在やまたキリストの復活について歴史的証明をこれから述べようとは思いません。なぜならばイエスの復活というのは私の生き様に決定的な影響を与えたことだからです。イエスが復活しなかったとしたら、私の人生は大きく変わってしまうんです。そしてもしイエスが復活したとしたら、私だけではなく今日この礼拝に参加している皆さん、ライブ配信を見ている皆さんにとっても、それは人生を変えるほどに大きな出来事になるはずだからです。一つの悲しい事件をここで紹介させていただこうと思います。昨年2019年の1月18日にその事故は起きてしまいました。アメリカフロリダ州で実際に起こった本当に痛ましい出来事です。3人の幼い子供たちがなんと冷凍庫の中で亡くなるという、そんな悲劇が起きてしまったのです。事故のあった夕方、子供たちは元気に庭で走り回っていたそうです。その様子を見守っていた母親が家の中の用事を済ませようと、ほんの少しの間目を離した隙に子供たちの姿が消えてしまったのです。その間わずか10分ほどの時間だったと言います。子供たちが家の裏手にある林の中に入り込んでしまったのか、それとも誘拐犯にさらわれていってしまったのか、それは分かりませんでした。とにかく母親はそのことが、子供たちの姿が見えないと分かった途端に、もう血相を抱えて子供たちを必死に探し回ったといいます。しばらく経ってから、庭に放置されていた使っていない大きな冷凍庫の扉を開けたときに、母親は 信じられない光景を目にすることになります。3人の子供たちは母親が家に入った隙を伺い、その大きな冷凍庫フリーザーの中に隠れるという企みを実行に移してしまったのです。3人が中に入った勢いでその冷凍庫の扉がバタンと閉まりました。しかもその冷凍庫は内側からは開けられない構造になっていたのです。密閉されたその冷凍庫の中で必死にドアを開けようと試みましたが、それもかなわず、ママ助けて、ママ助けて、その大きな叫び声もその閉ざされた空間の中に閉じ込められ、外には届きませんでした。こうして悲劇は起きてしまったのです。子供たちの死因は窒息死であったと言われています。冷凍庫の中の暗闇で起きた悲劇は私たちと決して無関係ではありません。私たち自身もまた狭い冷凍庫の中に閉じ込められた子どもたちと同じであるということを自覚する必要があると思うのです。2つのことをこの悲劇から学ばなければならないでしょう。第一に、子どもたちが自分の力で外に出られなかったように、私たちもまた死の世界から自分で出てくることができないということです。私たちは現在致死率というキーワードに釘付けにされています。かつての MERS あるいは SARS、 そして現在の COVID-19、 どんな感染症においても話題になるのは、感染した人の中の何パーセントが命を落として亡くなっていくのかという致死率の数字です。わずか数パーセントの致死率でさえも世界を震わせるのに十分なのです。一方、がんにかかった人の死亡率が何パーセントか皆さんはご存知でしょうか。がんの死亡率はもっと高いでしょう。がんの種類やそれが見つかったタイミングによってその数字は変わってくると言われています。でも数パーセントから時には数十パーセントの死亡率を誇るのががんという病気なのです。それでは人間の死亡率は何パーセントか皆さんご存知ですか。そう、人間の死亡率というのは間違いなく 100% なのです。これは太古の昔から現在まで全く変わらない数字です。そうです。人は死から逃れることのできない存在なのです。誰一人例外なく全ての人が 100% やがて死ななければならない。それが私たち人間という存在なのです。明日死ぬのか、数年後か、あるいは数十年後に亡くなるのか。その違いだけであって、全ての人が間違いなく死を迎えていきます。言ってみれば、生まれた瞬間から私たちは確実に死へと近づいているということができるでしょう。冷凍庫の中の暗闇から子どもたちが自分では出てくることができなかったように、私たちは死という暗闇の世界から自分の力で逃れることはできないのです。子どもたちが助かる唯一の方法が外から扉を開けてもらうことでした。同じように私たちは自力で助かる方法を残念ながら持ち合わせていません。外からの助けを待つ以外に私たちが死を逃れる術はないのです。イエス・キリストは2000年前、この死の世界に飛び込んできてくださいました。そしてイエス・キリスト自身も死を体験したわけですけれども、その死を打ち破り命の扉を開いてくださった、それがイエス・キリストというお方です。これを復活と呼びます。15章の14節ご覧ください。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、 私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。もしキリストが復活しなかったとしたら、死の問題はまだ未解決だということです。ここにいる私たち全員が死の暗闇に閉じ込められたまま、ただただ最後の時を待つしかないということです。しかしキリストの復活を信じるときに、死はもはや私たちを縛るものではなくなります。キリストが復活されたように、私たちもまた復活する、これを信仰と呼びます。信仰という名前の希望を私たちは持つことが可能なのです。冷凍庫の事故から学ぶ第2番目のこと、それは冷凍庫の中の子どもたちはすぐには死ななかったということです。子どもたちはしばらく生きていたということです。冷凍庫のパッキンが暗くて狭い密閉空間を作り出しました。その狭い空間の中にあるわずかに残された空気によって、しばらくは呼吸をすることができたわけです。けれども確実に死は子供たちに忍び寄り、そしてついにそれは現実のものとなってきました。罪から来る報酬は死ですと聖書は教えています。そうです、人間は罪によって死を自らに招いてしまいました。死という代価を支払わなければ罪の問題は解決しないのです。どんなにお金を払っても死から免れられることのできる方法はありません。ところが私たちは罪を犯したからといってすぐに死ぬわけではありません。死刑囚というのは死刑の判決を受けてすぐに死んでしまうのではありません。判決を受けて数年後、あるいは数十年経った後に刑が執行されて命を落とすことになります。私たちもすぐには死なないのです。冷凍庫の中の子供のように私たちは死の暗闇の中で最後の時を待たなければなりません。昨日よりも今日、今日よりも明日、死は確実に忍び寄ってきています。この恐ろしい現実に対して人間はそこから逃避するか、あるいはごまかすしかすることがないのです。死という問題が解決できない場合、人間は他のものに目を向けてごまかしたり現実逃避に走るでしょう。例えば仕事で業績を上げようとしたり、あるいは好きなことに夢中になってみたり、それから楽しいことを見つけて気を紛らわそうとするのです。ですから死という現実への対応策は2つしかないのです。死の問題を解決するのか、それともできる限り問題を先送りにするのか、そのどちらかでしかないのです。 COVID-19、 新型コロナウイルス、新型肺炎、いろんな呼び方が使われていますけれども、でもその実態は一つです。今全世界がこのたった一種類のウイルスによって死の恐怖を身近なものとして体験させられているのです。誰がいつ感染するのか、誰がどのような場合に重症化するのか、そして誰がいつその病によって死を迎えるのか、この感染症問題を解決する唯一の方法はワクチンの開発にあると言われています。ワクチンによって私たちはウイルスの脅威からやがて解放されることでしょう。しかしそれもまた実は問題の先送りにしか過ぎません。私たちはやがて誰もが死の瞬間を迎えなければならないのです。ですからこの問題の解決方法を早く見つける必要があるのです。 続けて15章の16節と17節をお読みいたします。もし死者がよみがえらないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。イエス・キリストは歴史上たった一人だけ死の問題を解決されたお方です。死を打ち破られ、死の扉を開かれ、そしてその扉の向こう側へ私たちを招いてくださっているのです。この扉を通行するパスポートを信仰と言います。信仰だけが死を打ち破り、復活してよみがえったキリストをたどるための唯一の手段なのです。言い方を変えるのであれば、信仰しか必要がないとも言えるでしょう。信仰があれば、もう私たちは死の瞬間を恐れる必要がなくなるのです。死は全ての終わりではなく、単なる通過点となるでしょう。死の向こう側では、よみがえったキリストが私たちを待ってくれているのです。ここで一通のメールを皆さんに紹介したいと思います。このメールを書いてくださったのは、現在38歳になるジュリアン・アーバンという現役のお医者さんです。アーバン医師の勤務先はイタリア・ロンバルディア州にある病院です。少し長いのですけれども、このアーバン先生の書いてくださったメールを皆さんに紹介したいと思います。医師の最も暗い夜の光というタイトルが付けられています。医師の最も暗い夜の光。私の最も暗い悪夢の中で、私は過去3週間にイタリアの私たちの病院で起こっていることを見たり経験したりすることを想像していませんでした。悪夢が流れ、川はどんどん大きくなっています。最初は数人の患者が来て、数十人、そして数百人が来ました。今では私たちはもはや医師として人を治すのではなく、誰が生きるべきか、誰が死ぬために家に送られるべきかを決める仕分け人となっています。2週間前まで同僚と私は無神論者でした。医者として普通のことでした。科学は神の存在を排除するということを学びました。私は両親が教会に行くのを笑っていました。9日前、75歳の牧師が病院に入院しました。彼は親切な人でした。彼には深刻な呼吸障害がありました。彼はいつも聖書を持っており、亡くなりつつある人の手を握って聖書を読み、私たちに感銘を与えました。私たち医師は皆疲れ落胆し、心も体も極限に達しています。時間があるときには彼の話を聞きました。もう限界に達しました。もうこれ以上はできません。人々は毎日死にかけています。疲れ切っています。同僚の2人が亡くなり、他にも感染した同僚がいます。私たちは神に助けを求め始める必要があることに気づきました。確かな わずかな空き時間があるとき求めています。私たちはかつて激しい無神論者でしたが、互いに話すとき、今では毎日平安を求めて病人の方々の治療を続けられるよう神に求めています。このことは信じられないほどです。昨日75歳の牧師は亡くなりました。ここでは3週間で120人以上の死者が出ましたが、私たちは彼の死によって心が砕かれました。彼はひどい病状でしたが、私たちの困難な状況の中で、私たちがもはや見出すことを望んでもいなかった平安を私たちにもたらすことができるようにと、 努力してくれていました。この牧師先生は主のもとに行かれました。このように問題が続くならすぐに私たちも神のもとに召されるでしょう。私は6日間家に帰っていません。いつ最後に食べたのかさえ分かりません。私はこの地球上での自分の小ささを実感しています。私は最後の息がある時まで人々を助けたいです。私は人々の苦しみと死に囲まれている中で神に戻ることができたことを嬉しく思っています。これがアーバー先生の書いてくださった文章です。日本でや世界中で命を守るための戦いが今もなお続けられています。それはいつ終わるとも知れぬ先の長い戦いだとも言えるでしょう。明日何が起こるのかを誰も予想することすらできないのです。政治家やまたビジネス界のリーダーたちがあらゆる努力を続けてくれています。人々の生活を支えながら命を守るにはどうしたらよいのか、都市を封鎖することも外出を禁止することも交通機関をストップさせることもどれもが確実な決定だとは言えません。感染のリスクを極力減らし、人間の目に見えないウイルスの侵入を防ぎ、これ以上病が広がらぬようあらゆる国々でのたゆまない努力が続けられています。それでもなお感染の拡大はまだやみそうにないのです。病院には発症した感染者があふれ出し、そして町には発症していない感染者があふれ返っていると言われています。身近な家族や同僚や友達がすでに感染しているかもしれない、いや私自身がもうすでにそのウイルスに侵されているかもしれないという現実。誰もがこの得体の知れぬ恐怖と日々戦うことを強いられているのです。しかしイタリア・ロンバルディア州の病院に勤めるアーバン先生はこの絶望的とも呼べる闇の世界の中で光を見出しました。それは神が与えてくださる希望の光なのです。私たちはやがて誰もが死を迎えます。それがウイルスによるものか別の病によるものか、はたまた寿命で亡くなるのかは分かりません。最後の瞬間がいつ訪れるのかも私たちには分からないのです。だからこそ私たちは光を必要としています。この絶望的な闇に覆われた世界にあって生きていく希望を、そして死にてなお抱くことのできる希望の光を必要としているのです。イエス・キリストの復活は私たちに復活を約束するものです。あなたの死が死で終わることのない、そして新しい命に生かされていく、そんな希望の光によって私たちは今日という日を生きていくことができるのです。あなたが今日この復活の希望をご自分のものとされることを願ってやみません。あなたに今差し出されている信仰というパスポートを今日受け取っていかれることを願ってやみません。神があなたを招いてくださっています。どうかその招きの声を無視しないでください。そして聞いてください。あなたにも復活があるという信仰が与えられることを心からお祈りしています。一言お祈りをさせていただきます。目を閉じて黙祷の姿勢をとってください。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が 私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として、今も生きておられる生ける誠の神です。人となられた神キリストが私たちのために十字架にかけられ殺されたと聖書は語ります。そればかりか、その死んだキリストがよみがえり復活したとも聖書は言っているのです。復活などない、死んだらそれで終わりだ、そんなふうに切り捨てることもできます。しかし復活はある、キリストは復活した神である、そのように信じて生きていくことも可能です。今晩私たちがそんなあなたからの愛の招きに応えることができるように、あなたが差し出してくださっている信仰というパスポートをしっかり受け取ることができますように、信じることなしに滅びるものになるのではなく、信じて生きるものとなっていくことができるように、どうか私たちをお導きください。私たちのために愛するものを捧げられた父なる神の一人子、私たちのために命を投げ出してくださった主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージに応答して、この死とかが身近に感じられている時に新しい命を持って生きていきたいということで、新しい命賛美していきます。ご無理でない方はお出しください。
あなたと出会えた、何者にも変えることできない、その愛心にあふれる、新しい命が胸にある、見捨てない
お座りください、これでオープン礼拝はまだ終わらず、ハッピーバースデーをしていきたいと思います。4月お誕生日の方その場にお立ちください。まあ、ちょっと立ちたくないという人は遠慮しても大丈夫です。あ、いいですか。じゃあお祝いしていきましょう。前の方もおめでとうございます。これにてオープン礼拝を終わりにしたいと思います。